井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、今日はね、
はい、
今年最後の新歴でいいですか、最後の配信になりますんでね、行きたいと思いますが、なんだか忘年会もお忙しそうな雰囲気かもしつつ
やっぱり久々に今年は多いですね。
多いですよね。
うん、昔の仲間とかも、あの、今まで地味にやってたけど、結構大きな人数でやったりとかね。
はいはいはい。
やっぱこう、コロナの以降でね、少しなんか地味になってたんだけど、今年あたりは昔のムードに戻ってるのかもしれない。
派手なね。
うん、
周辺業界の仲間たちが派手に集まってる印象がありますけど。
まあね、私も、先日行ってきましたけどね。昔のセクション、昔の、あの、音楽制作部の時代の仲間たちがね、集まって。あ
の時代をね、一世風靡したアーティストたちの界隈の。
そうですね。
裏舞台たちですよね。
まあでも皆さん元気で、面白かったですよ。
いや、その話もね、ちょっといろいろと聞きたいところではありますけれども。
はい。
せっかくなんで、あの、井上先生、あれじゃないですか。まあ、旧暦というか、干支とか、あの、てか、私からすると超詳しいんですけど、あんまり本格的にやられちゃうと誰もついていけなくなりそうなので、ちょっと簡単に年末ですし、なんか、どんな年みたいな話しつつどうですか？
そうですね。はい。あの、いいんじゃないですか。で、まあ、すごい詳しいわけでもないんだけど、まあ、あの、若干ね、あの、その世界のことも学ばさせてもらったりしてるので。
ね、ですよね。
うん、うん。いいと思います。
改めてでも今年じゃないか。ね、2025年来年は、昨日とみですよね。
はい。孔乙平定の乙。で、蛇ですね。いわゆる。蛇年と言われる。
孔乙平定の孔乙、まだ二つ目か。まだ若いみたいな捉え方をするんですかね。実感、十二支の実感の乙。
ただ、そうなんだけど、ねえ、牛とら、監視の死の方ね。
はい。十二支の死の。
うん。
は
い、で言うと、みっていう蛇って、うん。どこに位置してるかっていうと、去年までは3年間ぐらい、こう、なんていうの、東の方面を回ってたのが。
あ、そっか、方位なのか。はい、はい。
うん。南に入ったので、南東に位置してるっていう感じかな。
へえ。
うん。だから、で、この次、再来年、馬っていうのは、もろ南に位置してる。
ね、へ
だから、甲乙の乙は2番目なんだけれども、あの、みっていうのは、それなりにこう、物事が成長して成熟し始めているっていう時期ではある。
どういう見方なんですか？東がから始まって南みたいな感じですか？
ね、北から始まる。
北から始まって。
うん。ねえ、牛で始まって、で、どちらかというと、北は冬の年。
うん。うん。
で、東が春。で、南が夏。
あ、じゃあもう夏目前の、ね。
そうそう、夏。もう夏に入ったぞっていう時期が南。
おお、うん、じゃあもう、から結構、パッと開くような、という
か。そう。そう。で、要するにこう、植物みたいなものの成熟段階で言うと、わーっともう成熟する直前っていう感じですね。あとは、みっていう字を皆さんこうちょっと漢字で書けるかな、こう、こうなんかくねくねくね。
事故の子に近い感じですか。
そうそうそう。あれも、だから、どうかね、そういうこうくねくねってこう、なんていうのかな、してたり、から、蛇って脱皮するんで。
はいはい。
そのあたりから変化変革っていう意味も捉えられて。
へえ、あ、そうなんですね。
うん、
へえ。よく蛇の脱皮の、抜け殻は、 なんか財布に入れとくと、
そうそうそうそう、
この間見つけたんで、取ってきましたけど。ヘビね。
あるね、溜まるっていうね。
ね。
で、そう、で、オツは、木の、缶、なんていうのか、洋缶、陰缶みたいな、洋と陰があるんだけど、それの陰で、木の絵っていう方が、洋缶の木ね、が、大木とかそういうものを表して、同じ木なんだけど、木の戸っていうのは草木、草、
うんうん、
草とか、そういうものを表してるって
言われて。木の陰ってことですね。
うん、そう。
あれって、高津平って、簿記更新時期は、木の陰陽、あ、陽陰。
うん、
木の陽陰で、こう、ローテーションですよね。で
そうそうそう、
今年は、なんで、2025年は、木の陰。
陰。
ってことですね。
で、その、で、草とかって、やっぱこう、地面にしっかりと、なんかなんていうのかな、こう、力強くはないけれど、しっかり、根付いていて、大地にしっかりいるよということもあって、結構、なんか我慢強いとかね、なんかそんなようなことを木の戸に関して表現する部分もある。だからなんか今で言うと、そうだな、ネットなんかでパパパって、木の戸の実みたいな風に調べると、なんかこう努力をした結果変化が生まれるみたいな、そんなような表現をしている、サイトとかが多いんじゃないかな。
なるほど、なるほど。
うん、でもまあ、
だいたい YouTube は、ゲッターズさんがかさらっておりますんで、
ね、
出てましたけど、なんか、それで言うと、木の陰なんで、うん、一つは、井上先生おっしゃった通りの草花とかの草花ですよね、草原の。
そうそうそう。
で、ゆらゆらと。と、木のと実の蛇はもう、くにゅくにゅとの、なので、ゆらぎの年みたいなことをおっしゃってますね。
うんうんうんうん、そうそうそう。だから、なんかこう、なんかすごく激しい動きではないかもしれないけど、なんかこう、まあ、そうゲッタさんが言う揺らぎみたいなね、ことはあるんじゃないか。だから、全体的にも、なんかこう、変化していく年なんじゃないかなっていう。
まあ、そうですよね。うん、これは、実感十二支の実感の甲乙の頭の方じゃないですか。始まりの方。はいはいはい、これで言うと、はいはい、そういう意味で言うと、あれなんですか、新しいとか、芽が出てみたいなとこあるんですか。
芽が出てるのは、こうが、殻がまだあるよね、と。
ああ。
うん、木のと、木の絵ね。
はいはい、
木の絵。で、オツになると、やっぱ、そこから芽が出るっていう、芽が出
る。木のとになると芽が出るになるんですね。
うん、うん。っていう表
現をする。すごいですね、やっぱ聞けば出てきます。
はあ、そういう表現をするときもあるよね。だから去年がまだちょっとこう、少し、変革のために少し殻があって、そこから抜け出るぞって勢いが生まれてるよっていうふうに、あ、今年がね、あ、25年がね、
うんうん、25年ね、
24年がそう言われて、
24年がね、木の絵がね、
うん、で今年はやっぱりそこからわーっと何かが出てくるぞっていう、だから本当になんかこういろんなものが、あ、兆候が現れるんじゃないですかね、
そういう年だというのが大枠、まあ実感十二支から見た年なんだろうというような話のね、うん、
はい、
一つのね、側面として重要な話ですからね。
そうなんです。
話しつつ、さあ、ここから組織マネジメントどうつながるんですか、ですか。
まあ、だからやっぱりね、なんだっけ、なんか、これか社会で2025年問題とかね、いろんなことが言われてたり、言われる年でもあるので、
そうですね、
社会的な変化っていうのは重いのと、でもう皆さんご存知のようにね、 AI だなんだってかなり激しい環境変化につながっていくので、
ちょっと生成 AI の動きが本当に活発化、ね、実務の方に巻き込まれてきた感じありますよね、
うん、そう、だからやっぱり企業としてもこれをどう生かすかっていうのはもう、うん、イメージ想像の世界じゃなくて具体的に考えていかなきゃいけないでしょうね。
いやですね、
うん、
そんな中でトランプ政権スタート、
ね、そうですよね、
ありますしね、
うん、また変わるでしょうね、そういうものも、
まあ確かにそういう意味じゃ、まあ揺らぎそうな匂いはしますね、
うん、そうそうそうそう、でだからでやっぱりこうね、違う側面で言うと、
はいはい、
またその 若い人たちっていう若者の世代って必ず、一つの特徴がどうなのなんて言って語ります。かつてで言ってね、ゆとりだのなんだのっていう言葉があって、 Z 世代とかね今言われたりしてますけどね、
うんうんうん、
でなおかつそのなんていうの、テレワークが始まったりとか、からジョブ型の人事制度が始まった
り、うん、
ってなるとなんていうの、本当にこう組織としてまとまって何かがこう団体戦でぐわーっとか団体の塊がぐわーっと動いていくというよりも、個が自分の役割を果たすっていうことで、それを全俯瞰してみるとそれが集まって一つの組織の力になってんだけど、なんかこうスクラム組んでるみたいな体感があんまりなくなってきてると思うんだよね。
その昔でいう五層先端的にグワーっていくような動きというよりも、
うん、なんかこう一人一人の社員さんも自分がやるべきことをちゃんとやればいいでしょう的な反応になっていて、まあ、とある本なんかでもやっぱこう無関心みたいなキーワードが少し出始めたなって感じがあって。
へー、無関心ですか。
うん、うん、つまりこうあんまり関心を持つと疲れたりヘビーなので、無関心なんていうのかな、
無関心が悪いっていう方の文脈じゃなくてですか。
いいとも悪いとも言ってないって言った
らいい。あ、無関心な時代みたいな、そういう意味で
無関心になることで自分が救われてるような人が増えて、
なるほどね、傾向としてってことですね、
うん、そうだから、
それすごい納得感あるキーワードですけどね、
うん、だからそういうのも出てきたなって感じがあるので、
うんうんうん、
いやますます組織運営は難しくなっていくなっていうか、あの現場のねマネジメントがすごい難しくなってるな、よりっていう感じがしますね。
なんか学校のね先生たちの教育、先生たちがもう何も口出せないっていう感じもなんかありながら、
うん、
組織マネジメントでも上が相当いろいろと気づかなきゃいけなくなり、なんかいろいろその辺はなんか共通した背景感じますよね、
うん、ただ成長するためにはあのね、十貫氏が言ってるみたいにやっぱり冬の時代があって、でぐっと耐えて、
うん、
次のために、内中をた、なんていうのかな、中でこう発芽するためにエネルギー貯めてみたいな、ね、
はい、
だからやっぱりこう成長する人が成長するためにはある程度の負荷っていうのが大事なので、だから負荷をかけるっていうことは昔は、一方的に負荷をかけていたけど、かかる側もそれが成長だにつながるみたいなのがなんか自然に染み通ってたけど、今そのさっき言ったね、負荷があんまり強いと疲れてしまう、病んでしまうみたいなことがあるので、そこをこうある意味無関心に、あ、それはまあそこまで考えたってしょうがないよみたいなモードになると、本当でね、ほら労働時間の問題とか働き方改革といろんなことがこう押し寄せてくると、
うんうん、
自ら負荷をかけるしかも負荷をかける方法がないのよね。
ああ、かけてもらえない環境でもあるわけですね。そうそうそう、時代の。確かにそうだよね。かけれないと思ってますからね、かける方
が。うん。だから、組織マネジメントの、管理職の人たちもすごく大事なんだけど、若い人たちが自分の成長っていうのをどう考えるかってことがもっと大事になってきちゃったなって感じはします。
自らが自らに負荷をかけないと、
うん、
逆に時代に置いてかれるなが流れなのに、流れで環境は負荷かけてくれないという背景があると、
う
ん、確かにね、そうかも、うん、
でもじゃあ捨てたもんじゃなくて若い人たち見てると、
うん、
やっぱり自分にちゃんと負荷をかける人もいるのよね。
まあなんかね、アスリートだったり武道系の方を見てると、若手がすごいじゃないですか。あの人たちも恐ろしい負荷ですからね、
うん、そうだから、ああいう人たちもだからなんか目標設定がしっかりできたアスリートなんかはやっぱすごいなっていうのはそういうことよね、
うん、そういう意味でも分断というか差が出てくるだろうっていうのもあるんですかね。
そうだと思います。
まあちょっと今日はね、年末含めちょっとゆるっとでもないですかね、なんかこう奥ね、その年という観点から、 時代の流れとマネジメントの話をねしてきましたけれども、
もちろんですね、
来年に向けて、まあでもいろいろですね、実感12日とかって話すると、まあどっちかというと旧暦ベースかなみたいな話もあるんですけど
まあね、
まあまあ大きくね、そろそろ年末を考えるという意味でも、
そうですね、だから想像以上に自分たちを取り巻く環境の変化っていうのは大きいだろうなっていうのは容易に想像できるので、やっぱこう経営者の方たちとかね、は非常にこう、いろんなプランを立てていかなきゃいけない時代だろうし、でもプランがプラン通りに行く時代でもないし、
ね、
大変だと思います。であともう一個はさっき言ったおばこまの世代なんかもまたちょっと違った世代に入り始めてるなっていう感覚もあるので、まあ、これを番組聞いてる多くの、管理職の方たちには、それをまあ嘆くんじゃなくてね、やっぱり、よく言われる内発的動機っていうね、本人の中の火種を作るような作業が大事なんで、その辺の支援を必要とするマネジメントスキルが必要になってきますって感じかな。
そんな話もね、2025年はちょっと増えてきそうな感じもありますし、ぜひね、そういった観点でご質問だったり、こんなこと起きたぜみたいなね、時代の変化を感じるような事象とかもありましたら、ぜひ一緒に考えていきたいなと思いますので、
はい、
質問お待ちしております。
はい。
ということで、今年の回もね、終わりましょうかね。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。